ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
金融関係仲介業で営業部長をしております。現在営業という立場からも提携先の法人様との取引対応がメインの業務なのですが、提携前と提携後の私たちの思い描くイメージと提携先様の実際にやられている側のギャップに悩んでおります。今は取引先の目線に立つ、同じ視点でアドバイスができるよう試行錯誤しているのですが、なかなか業績が伴わない状況です。こんな時どこを注意したら同じ目線で方向性を共有し協力していけるのか、アドバイスをいただけたらと思います。
うん、これね、ちょっと整理しなきゃいけないのが、
うん、
まず、これ金融関係で、実際メーカー側だよね、証券会社な証券会社ってメーカー側っていうのと、それをまあ売る側との提携先の話をしてると思うんだよね、
うん、
でそういった中で実際にじゃあ、証券の代理業をやる人間が、あるいはその会社が、本当に何のためにそれをやるのかっていうところが、すっ飛んじゃってるんだよね、話が。
うん、
うん、売る側とね、悪く言うと売らせる側っていうのが、全く違うような接点で話をしても何も拉致が開かない、うん、だからメーカー側としては当然作ってる以上は売ってもらいたいわけですよ、
はい、
あれ売ってもらわなきゃ困るわけなんだよ、うん、っていうのと、実際に扱う側からすればまずどこまで真剣にやろうとしているのかというのと、
うん、
あとお客様のためになる商品かどうかっていうのは売る側がジャッジするんでね、
はい、
お客様のためにあんまり役に立たんなと思ったら売らないよね、
うん、
これはもう多くの会社でこういうところに直面してるんだよね。
そうですね、
うん、でこれサラリーマンとかね、例えば、その自分たちが持ってる営業マンだったらこれ無理やりでも売らせるわけですよ、
はい、
うん、でも外に出てるような人間で、しかも独立をしてるような人間だとすると、本当にお客さんのことを考えてる会社だったら良くない商品って売らないよね、あえて、うん、そんなにみんなね、バカじゃないよ。でお客さんのために真剣に考えてる会社って本当に結構あるからね、
はい、
そういう会社から見たら、あ、逆に取るに足らない商品というよりも必要がない商品って言われてる可能性もあるんだよね、
うん、
僕自身も金融機関でずっとやっていて、
はい、
本当に役に立たない商品あるからね。で僕ははっきり言うから、一切売りませんって言って、必要がないから、
はい、
もっと言うと、こんなものはその金融のプロに売らせるような商品がないと、ネットでやってくれと、うん、だからはっきり言うよ。ただ会社側とすれば、商品を作るのでも何十億かかるわけね、
うん、
何億何十億かけて、これは金融庁に許認可を取っていくのね、
はい、
だから当然コストがかかってる以上は売ってもらわなきゃ困る、うん、これはメーカー側の考え方なんだよ。そ
う
そ
う、はい、
でも実際には真剣に売ってる人間から見れば、うん、だったらそんな作らなきゃいいじゃん。
まあ、うん、そうなります、
うん、で なんでそうなるかというとね、これはねファイナル3フィードという考え方があって、その最後のこの90センチっていうかね、でどういうことを言ってるかというと、お客さんと実際に会ってるその営業マン、あるいは実際に直接会ってるプランナーね、
はい、
そういった人たちの声を吸い上げた上で事業展開あるいは商品構成を考えていかないと、
うん、
本来必要なものになりにくいのよ。で大抵のメーカーがやってること、まあ、金融機関がやってることっていうのは、今こういう環境でこういう時勢なんで、
うん、
こういうものがあったら売れるだろうという作り方するの、あるいは他がやってるから作ろうとかってやってるの、うん、だから本当に現場のことを知ってる人間が、
うん、
そこに、間に入ってないのが現状であって、
うん、
だ結構ね、売りづらいというよりも売る必要性がない商品があるんだよ、
うん、
専門から見ると、
うん、
もっと言うと、まあ、例えば金融機関で中で言うとね、金融の考え方がいいか悪いかは置いといても、
うん、
もともとこのね金融の話っていうのは、あれ考え方っていうのは日本人にあまり向いてないんだ
よ。どうしてですか？
これもともとは金融っていうのはないものをあるより見せかけて、
うん、
膨らませていく仕事なんでね、
はい、
でもともと虚像を作り上げていくこの仕事でね、でまっとうにやってるところはそうじゃないんだよ、
うん、
だからもちろん金融でもいろいろね、銀行業務もあれば証券業務もある、証券業務もあるから一概には言えないんだけども、もともとこの証券業務の中の、まあ投機的なもの、大きく投資をするものっていうのはないものをあるように見せかけてることが多いんだよ、
うん、
っていうのを考えるのはこれはね、まあ欧米人は得意だわ あ、もともとユダヤの考え方そうだから、
うん、
うん、だから彼らはあまり働きたくないんだよね。もともとお金があって早く、ね、卒業して仕事を辞めて南の島でゆっくりやりたいのが彼らの考え方だから、もともと考え方は違うんだよね。だから金融っていうのはあの明らかに日本よりも西洋の方が進んでるの。
へ
え。でも実際には日本の中で売るとすると、
はい、
そういう商品がまず構成的には合わない場合が多いしね。でじゃあ魅力的なものが本当に日本の中で多いかった、そうでもない。ただまあ僕は一個ね、あの一応こう専門家として言うんであれば、こういった金融でやっぱ日本人があまりにもリテラシーが少ない、知識がないがゆえに、結構騙されることも多い、
うん、
これだけはなくしてあげなきゃいけないなと、
うん、
だからねちゃんとした情報は伝えてあげるような、まあ、あの仕事をあの心がけていくと、多分こういうね、実際に売ってもらう側の立場の人であっても違うと思うんだよね、
うん、
だ本当に啓蒙活動っていう認識を持ってやっていくと、その代理店そのものも考え方が全く違ってくると思うよね、うん、まあそういったことが、この今質問している人ができるかどうかっていうのは分からんけども、
うん、
ちょっと視点を変えてみると違うかなと、うん、俊介なんかも近しいところにいるからね、からこういうところどう思う、は
い、いやこれ今の話聞いてる多分この部長さん結構途方に暮れちゃうんじゃないかなと思うんですけどこれあれですかね、やっぱこの提携前と提携後の思い描くイメージってあるんですけど、やっぱもっとこの提携前にやっぱしっかりとした話をしないといけないっていうことが大きいんですかね。僕はなんかもうこの時点から最初からなんかずれてるんじゃないかなっていうようなイメージがあってしょうがないんですよね。この提携後にギャップが生まれてるんではなくて、そこがちゃんとなってないと多分最後までこれずれたまま進んでってるから、なんかおかしな話になっちゃってるんじゃないかなと思ってるんで、
うん、いやまさにそういうことだよね。提携前っていうのは相手方も売りませんとは言わないしね、
うん、
その
うん、
自分たちがそれを扱うんであれば、
そうです、
ね、うん、でも実際にはあのさほど力を入れてない場合も多い、
うんうんうん、
でもあの逆に提携する側の方ね、要するにしてもらう側の方は、
うん、
今までの実績から見て、
うん、
今までの実績ってのは別にその業務じゃなくてね、
うん、
あの他でのまあ営業力だとか、
うん、
今までの実績見た時に、あ、売ってくれるんだろうなという肯定的な見方をしすぎちゃうんだね。
なるほど、
うん、だからこれのギャップは当然あってしかるべきなんだけども、
うん、
まあこの辺の提携前にそういう話ができるんであれば、まあ、こういう悩みは多分ないと思うしね、
うん、
で、まあ、今後で言うと、その提携前のその話もそうさることながら、やっぱりその商品あるいはその考え方を通して何を伝えていきたいのかっていうすり合わせは必要だと思うね。
そうですね。
そうするとだんだん分かってくるよ、どういうことを期待してるのかと、
うん、
求めてるのかというのも分かってくると思うしね、
うん、
まあ、 あの金融機関で多分多いあの悩みの一つではあるね。
そうですね、う
ん、これ花子なんか全く畑違いじゃん。
はい、
なんかこんなの見てどういうふうに思う？
いや、まず私は現場がそういうものを作ってるんじゃない、作ってる場合もあると思うんですけど、
うん、
メーカーからこう委託されてっていうのに驚きましたね。それをまた仲介してそれを売るっていう作業に、なんか不自然というか、
うん、
そういうところを感じちゃいました。
あ、なるほどね、うんうん、まあ、本来ね、あのこの、まあ、証券業務でいうとね、
うん、
あの実際にお客様に対して貢献できたものに対してフィーをいただくとかね、っていうのが本来なんだけど、どうしてもこの売ったものに対してお金もらっちゃってるね、
うん、
まあ、預かってる資産に対してお金もらうのはいいんだけども、成果も出てないのに手数料っていうのは違うところで発生しちゃうね、
うん、
まあ、多分こんなビジネスモデルも、限界に、ね、来るかもしれないし、
うん、
まあ、そんなことも含めていろいろこの悩みっていうのはね、やっぱ成長の証だから、
うん、
いろいろ悩むといいと思う、逆に言えばね、うん、人間として、ね、来て生まれてきたね、この財産ですよ。
悩む、うん、どんどん悩んでくださいと。林さん、お月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。